イザヤ書の福音第5回、ふるさとへという主題で、イザヤ書の第13章と14章です。今日の説教題、ふるさとへと聞いて、皆さんはどんなことを連想しますか？やっぱり、ふるさとの歌でしょう。うさぎおいしい、かの山。小舟釣りし、かの川。が始まるわけですよね。夢は今も巡りて忘れがたき、ふるさとと続くわけです。でもね、この歌を、ある人はね、小さい時にこの歌を聞いて、うさぎおいしいって聞いて、へぇ、うさぎってどんなにおいしいんだろうなと思ったと。いうですね、確かに小さい時に歌った、あるいは覚えた歌って、なんか意味がわからないっていうことが結構ありますね。箱根の山は天下の県、何県にあるんだろうとか、天下の県だとかですね、いろいろあるわけなんですけれども、なぜこの題にしたかというとですね、イザヤ書の13章、14章というのは、バビロンへの託戦と、バビロン捕囚から解放されるという予言なんです。解放されて、ふるさと、カナンに帰るということが予言されているので、ふるさとというふうにしたわけなんです。ただ、予言を語ったイザヤという人は、紀元前8世紀の予言者なんです。そして、バビロン捕囚は何回かあったんですけれども、その最終のバビロン捕囚は、実は、その200年後なんです。ですから、紀元前6世紀のことなんですよ。200年も先のことを言われても、はぁ？というふうに思いますね。まだ、バビロンは来ていないわけですから。しかもその捕囚から解放されるっていうのはさらに70年後なんです。ですからこれは、まあいわば警告的な予言ということができます。私たちもこれから200年先のことを言われても、本当かなと、絵空ごとに思うんじゃないでしょうか。当時の人たちの反応もやっぱり、は？何言ってるんだろうというふうな反応だったようなんですね。そのバビロンのことについて、その13章の一節がですね、こんな風に始まっています。アモツの子イザヤに示されたバビロンについての託宣。託宣ですから、神様からイザヤに託された予言だということがわかります。で、バビロンというのは何なのかというとですね、バビロニアの首都で、バビロンそのものは神の門という意味があるそうです。今日の修法の右肩の上見てください。これはバビロンのイシュタル門。現在はありません。ブルーのところに金の装飾がしてありますね。非常に豪華なものだったということがわかります。バビロニアという国は今のメソポタミアの下流地域、そうですね、イランとかイラクのあたりに起きた古代文明の帝国なんです。そしていつ頃始まったのか、あまりはっきりしたことはわからないそうです。で、最初にあったのは紀元前2000年頃にバビロニアの古王国時代というのがあったそうです。ここで有名なのは皆さんも聞いたことがあるんじゃないでしょうか。目には目を、歯には歯を。どこかで聞いたことありますね。ハムラビ王が作ったハムラビ法典というのがですね、この時代に作られたそうなんです。で、その後で廃れます。そして、紀元前6世紀に新王国のバビロニアできます。ネブカドネザル王という人が有名なんですけれども、その後で今度はペルシャが攻めてきます。紀元前5世紀です。そしてその後で今度はこの地域を誰が行ったと思いますか？アレキサンダー大王なんですよ。そのように係争の地でもあるわけなんですけれども、そこに起きた古代文明の国だということがわかりますね。そしてこの国は古代オリエント文明や文化の中心地だったということがわかります。それで13章の19節にですね、こんな風に書かれているところがあるんです。国々の誉れであり、カルデア人の誇りである麗しいバビロンはと言っています。どんなにか盛んになっていたかということがわかります。ただイザヤがこの予言を語った紀元前700年代ですけども、その頃には、バビロニアね、まだ小さな国だったんですよ。 だけれどもこれがだんだん大きくなっていくわけです。そして新王国となっていくわけなんですけれども、神様は偶像礼拝をやめない南王国ユダを罰するために、この新バビロニアを用いられるんです。ところが、そのバビロニアもやがて滅びるというのが、13章のイザヤに託されたバビロンについての託宣というわけなんですね。どんな警告的な予言が書かれているのかというと、最初はね、ちょっとなんかよくわからないんですよ。で、13章の一節から読んでみますね。アモツの子イザヤに示されたバビロンについての託宣。あなた方は木のない山に旗を立て、声を上げて彼らを招き、手を振って彼らを貴族の門に入らせよ。貴族の門です。神の門。あるいは貴族の門と言われるね、この石たる門。私は我が怒りの裁きを行うために、性別した者どもに命じ、我が勇士、我が勝ち誇る者どもを招いた。何のことだろうというふうに思うわけなんですけれども、13章の19節から、これがそうなんだっていうことがですね、わかるわけなんですね。先ほど読みましたね。国々の誉れであり、カルデア人の誇りである、麗しいバビロンは、神に滅ぼされたソドム・ゴモラのようになる。ここには長く住む者が絶え、世々に至るまで住み着く者がなく、アラビア人もそこに天幕を張らず、羊飼いもそこに群れを伏させることがない。荒れ果てるという、バビロニアに対する滅亡予言なんです。なぜなのか、一旦は神様に用いられたバビロニアが滅亡するのか、というとですね、次の14章に飛びますけれども、12節というところにですね、こんな風に書かれているんです。黎明の子、明けの明星よ、あなたは天から落ちてしまった。諸々の国を倒した者よ、あなたは切られて地に倒れてしまった。あなたは先に心の内に行った。これが問題なんですよ。私は天に昇り、私の王座を高く、神の星の上に置き、北の果てなる周回の山に座し、雲の頂に昇り、糸高き者のようになろう。新バビロニアは非常に高慢になって、神以上になろうと言ったというわけなんですね。15節あります。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の奥底に入れられる。高慢になったバビロニアは滅びると。神様は高慢が大嫌いなんです。実はですね、南王国ユダも高慢になったんです。いくら重ねてイザヤが警告の予言を発しても、まあ大丈夫だろう。200年になるまで分からなかったわけなんですよ。そして南王国ユダも神様から離れて偶像礼拝をし続けたんです。だから神様はバビロニアを用いてユダを攻め滅ぼさせ、その民をバビロンに捕囚に連れて行ったんです。捕囚というのは奴隷ですね。この捕囚の民の悲哀を表しているのが詩編の中にこういう歌があるんです。我らはバビロンの川のほとりに座り、シオンを思い出して涙を流した。我らはその中の柳に我らのことをかけた。我らを虜にした者が我らに歌を求めたからである。我らを苦しめる者が楽しみにしようと、我らにシオンの歌を一つ歌えと言った。我らは外国にあってどうして主の歌を歌えようか。バビロンの流れのほとりで、イスラエルの人々はどんなにか故郷を思って、はあ、自分たちは傲慢だったな、思いながらですね、後悔していたかということが、この詩編の137編に現れているわけなんですね。そして事実、第一次バビロン捕囚が始まるんです。で、そのことの詳しいことは、ダニエル書の中にあるわけなんですけれども、ダニエル書の一章はですね、こんな風に始まっているんです。ユダの王、エホヤキムの治世の第3年に、バビロンの王、ネブカデネザルはエルサレムに来て、これを攻め囲んだ。言っています。ここに王様の名前があるので、年代がはっきりわかるんです。紀元前605年なんです。この時に本当にバビロニアが攻めてくるわけなんですね。そして バビロニアは全部で3回エルサレムを攻撃します。そしてとうとう紀元前587年にエルサレムは陥落し、わずかを残してですね、全部バビロンに捕囚として連れて行かれた。で、最初の第一バビロン捕囚から数えて70年目の紀元前539年にユダヤ人はバビロン捕囚から解放されると。実はこのことは200年前にイザヤが予言していたことが実現するわけなんですね。南王国ユダは警告の予言を聞かなかったんです。しかし、この捕囚の期間が満ちて、ユダヤ人は紀元前539年、カナンの国に帰っていって神殿とエルサレムを再建する。なぜバビロニア帝国が滅んだのかということについては、ダニエル書の5章に詳しいわけなんですけれども、ネブカドネザル王から6代後の王様ベルシャザル王がエルサレムの神殿から略奪したものを使ってですね、大宴会を開いていた最中に壁の上に手が現れて文字を書いたんです。メネーメネーテケルウパルシーンと書いてあったんです。王様はもう震えおののいたんです。誰かこの文字が解ける者はいないか、国中を探すんですが、誰も見つからない。でもその中にですね、一人イスラエルから捕囚として連れてこられたダニエルが解き明かしたんです。その解き明かしはですね、王国の年は確かに数え尽きた。だから国はバラバラになると、この言葉は意味しているんですと言うんですね。で、その晩、確かにベルシャザル王は暗殺されて、その晩に帝国は滅亡してしまうんです。で、その後に来たペルシャの王様が、彼らを解放するということが起きるわけなんですね。その捕囚からの解放予言というのが語られているのが今日の14章の冒頭なんですね。主はヤコブを憐れみ、イスラエルを再び選んで、これを己の地に置かれる。異邦人はこれに加わってヤコブの家に結び連なり、諸々の民は彼らを連れてそのところに導いてくる。そしてイスラエルの家は主の地で彼らを男女の奴隷とし、先に自分たちを捕虜にした者を捕虜にし、自分たちを虐げた者を治める。主があなたの苦労と不安とを除き、またあなたが服した苦役を除いて安息をお与えになるとき、あなたはこのあざけりの歌を唱え、バビロンの王を罵ると。あなた方は苦しみから、苦役から解き放たれ、そして喜びの歌を歌うということを言っているんですね。七節に、全地は休みを得、穏やかになり、ことごとく声を上げて歌う。神様が与えた約束の地、カナンに帰ることができる喜びが溢れているわけなんですね。これが13章と14章に書かれている予言なんですけれども、ただしこの時イスラエルの人々が帰っていったカナンの地というのは地上のふるさとなわけです。しかし、イエス様が私たちに賜う本当のふるさとは天にあるわけなんですね。天の国籍ということを新約聖書の中に書かれているわけなんですけれども、実はこの天の国籍ということを主題にして、今週火曜日に全国大会で私は担当を任された分科会で、これを私たちには地上のふるさとではなく天のふるさとがあるということをお話ししたいと思っているんです。タイトルは聖書探検の魅力にするということをこの前皆さんにお話ししましたけれども、それで聖書研究会の方でですね、これを一回リハーサルさせていただいたんです。で、それを録音していました。で、私としては胸がワクワクするような分科会にしたいなと思ったんですが、録音を聞いてみるとですね、全然ワクワクしないんですよ。私は一生懸命語ってるんだけども、私が思っているワクワク感が伝わらないと、なぜだろうとすごく反省させられました。それでもう一度聖書をよく読んでですね、この天の国籍ということを語っているいろいろな聖書の箇所を集めてみました。で、こういうふうにいろいろこう並べ替えたりなんかしたらですね、なんとそこから天の国籍というキーワードが浮かんできたんです。ちょっと手法をご覧いただけますか。これ前回皆さんにお配りした ものの結論部分をですね、こんな風に書き直しました。国籍の子はですね、故郷は天にあるということが、ヘブル書の11章に書かれてあるんです。苦は苦しみ、悲しみから解放されるということが、黙示録の21章に書かれているわけです。それから、そこでは、聖徒の交わり、神の家族としての聖徒の交わりが約束されているということが、エペソ書に書かれている。だから、私たちには希望がある。パウロも大きな希望として、今、獄中にあるけれども、大きな希望を持つことができるんだということですね。並べ替えると、国籍になったんですよ。わあ、これは覚えやすいと思ってですね。それぞれの聖書箇所はお読みしませんけれども、皆さん、家庭で開いていただければと思います。だから、5番目ですね。喜びなさい。ある人はこれを喜びの方程式と言っていると。ご紹介しましたけれども、その方程式というのはですね、喜べば、喜びごとが喜んで、喜び連れて、喜び来る。ふるさとということについてではですね、私の友達が非常に印象的なことを言っていました。九州から青春18切符で乗ってきたわけですよ。そうするとね、だんだん綺麗になってくるんです。東京に来ると標準語になるわけですね。で標準語からずっとまた東北、本線をずっと北上していくと、言葉がだんだんだべっちゃ、ほでねべっちゃとかっていうのがべっちゃべっちゃになってくるわけですね。また変わっているのは、本当にこんなところに仙台があるんだろうかと思って仙台に降り立ったらですね、ペデストリアンデッキは広がっているし、うわぁ、ここも都会なんだと思ったというようなことが言ってましたけどね。それで彼はね、その時に言ったんです。旅が楽しめるのは、帰ることができる、ふるさとがあるからだって言ったんですよ。これはね、名言だと思うんです。私たちもね、そういう意味では人生という旅をするものです。でも、私たちはイエス様を信じるときに天にふるさとをいただくことができる。それが天の国籍だということをパウロはフィリピ書の中で言っているわけですね。だから喜びなさいというふうに言っているわけなんですよ。ということで、この聖書探検の魅力で私たちが発見することができるのは天の国籍だ。天にふるさとがあるということだと言えるわけなんですね。でもね、もう一つ考えてみた。私たちにとっての宝は天の国籍かもしれない。じゃあ神様の宝物って何だろうというとですね、申命記のところにはっきり書いているのは、神様は神の民を選んだ。しかし神の民は人数が多いから、素晴らしいから選んだのではない。神様が一方的、圧倒的な愛でイスラエルを選んだ。イスラエルというのは神の民だ、出るわけです。だから私たちは実績によって選ばれたのではなくて、神様の一方的な愛によって、あなたは私の宝の民だと神様が宣言してくださるということが申命記に書かれているわけですね。ですからそれを受けて、イザヤ書の中ではですね、これは読みたいと思います。イザヤ書の43章にこのように神様は宣言しておられるんです。ヤコブよ、あなたを創造された主はこう言われる。イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。ヤコブ、イスラエルというのはですね、恵みを追い求める者、それから神の民とされた人々ということなんです。ですから私たちに読み替えていいんです。私たちに向かって神様はこう言われるんです。恐れるな、私はあなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。あなたが水の中を過ぎるとき、私はあなたと共におる。川の中を過ぎるとき、水はあなたの上に溢れることがない。あなたが火の中を行くとき、焼かれることもなく、炎もあなたに燃えつくことがない。私はあなたの神、主である。神様が宣言しておられます。なぜこんなに私たちを愛しておられるのか。それは私たちを母の胎で、神様が作ってくださった私たち一人一人は神の作品だからです。だから言うんですね、4節で。あなたは我が目に立っとく、おもんぜられるもの。私はあなたを愛するがゆえに、あなたの代わりに人を与え、あなたの命の代わりに民を与え、恐れるな。私はあなたと共におる。神様は私たち一人一人を愛するがゆえに、イエス様を送ってくださったんです。イエス様は十字架で私たちの罪の贖いの御業を成し遂げてくださったんです。なぜか、 あなたは我が身に立っておく、重んぜられるものだからです。こうして神様の宝物が私であるっていうのを知ることこそ、本当に天にふるさとがあるという信仰の確信なんですね。このことを思うときに、私は俳句とか歌とか短歌とかって読まないんですけども、言葉が浮かんできました。天の国籍を朽ちぬ冠で世界の民に、贖い玉石キリストの愛、天の国籍になっているんですよ。お、これ面白いなと思ってですね。でも本当に神様がこうやってイエス様を私たちに使わせてくださって、天の国籍、天のふるさとを与えてくださってるんだなということを思うんですね。私は大学の学生時代にですね、読み続けた2冊の本があります。一つは聖書です。教会から離れていたんですけど、なぜかイエス様の言葉には惹かれ続けて、で聖書を読んでいました。もう一冊はバビロンの流れのほとりという本なんです。森有正という方が書いた本なんですけども、この本はですね、なんか取り留めのないつぶやきのような本なんです。なんかブツブツブツブツ、私の青春の気持ちを表しているような気がしてでしょうか。ずっと読み続けていたんです。この中で一つだけ心に残った忘れられない文があります。森有正はこう言ってるんです。遠く旅することが近く自分に帰ることだと知るまで、人は旅をし続けるのだろうと言っています。神様の宝物が私であるということを知ることこそ、天にふるさとがあるというこの信仰の確信、私を作った神様が愛してくださってるんだ、これは私たちに大きな平安と喜びをもたらすものなんですね。今日はふるさとへという主題でお話しましたけれども、神様は高慢を憎まれます。なぜならそれは人間が自分を神とすることだからなんですね。しかし私たちが悔い改めてキリストを信じるとき、イエス様の十字架の贖いのゆえに神様は罪を許してくださり、私たちに天に永遠のふるさとが備えられているということを宣言してくださいます。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、あなたが御子イエス様をキリストと信じる人に、あなたは私の宝だと言われ、天の国籍をお与えくださいますことを心から感謝いたします。天にふるさとがあるので、私たちは安心してこの世の旅路を楽しむことができます。この喜びをいつも大切に、隣人を愛し、救いの福音を明かしすることができますよう、どうか私たちを清め用いてください。あなたの御名が崇められますように、イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。Thank you.